菅津さん。
はい。
どうも、お久しぶりです。
あ、久しぶりです。はい。
ちょっと忙しくてまた更新が滞って、ごめんなさい、2冊は書き終わってるんですけど、散々ラジオで言っていた2冊は書き終わったんだけど、また新しく1冊書いてるんで。
今ね、稼ぎ時なのかな？これぐらいの時期。夏になるよ、みたいな時期。
いや、まあ本来はもう終わってなきゃいけないんで、これは秋ぐらいに出る本です。
ああ、そうなんですか。
はい。竹書房の。
うん。
で、ああ、でもそういえば夏に、まあ告知がてら言いますけど、
うん。
都市伝説展第2弾をやりますんで。
あ、去年やってたやつだ。
そうです。それのパネル作成も、まあ確かに結構忙しかったね。
時の人だね、もうね。
いやいやいやいや、たかがサンシャインシティですよ。
いや、パワーアップしてない？前回なんか赤羽かどっかじゃなかった？
北千住。
そうだよね、そうだよね。
まあ別に俺のイベントではないからね。まあ俺がだいぶ書いてはいるけど。
ああ、でもその北千住から、うん、まあちょっと北千住だと役不足だったから、うん、サンシャインシティになる。
いやいや、だって呪物展なんて東京タワーですよ。う
ん、あれもすごいよね。
どっちが上なの？東京タワーとサンシャインって。まあ高さでは、あ、じゃあ高さで負けてんのか。
負けてるけど、うん、女神転生だと同じぐらいの地域の扱い。
そうでしたね、
うん。
サンシャインの方が強くなかったっけ？
一応スガモプリズンで山っていう。
はい。あ、山か。
ね、山がいます。
山は、はい、まああんまり強くないからな。東京タワーはボスは。
東京タワーは、ウリエルとかそういう大天使だったかな。
まあ、ウリエル、まあ、ウリエルもまあそこまでか。
はい、はい、まあ同じぐらいかな。
同じぐらいだ。なんかあれ、うん、確か同じぐらい。そうやってカオスルートでもロールートでも行かなきゃいけなかったよね。
そう
はいはい、うん、俺芝芝ね、俺は芝取ったから。
芝は都庁ね、いますからね。はい、
あ、芝都庁だったっけ。
そう、ね、インドラと芝が都庁のこう、うん、両方のツインタワーで争ってるんですよ。
ワンはそうか。
ちょっと新女神転生1の話ね、
はいはい、1はじゃああんまり芝はそんなに使い出がないか、うん、2はねラスボスにすごい大ダメージ与えられるからね芝。
あ、そう、まあまあ1もそうだけどね、基本的にあのシリーズ芝は強いから、
はい、ミカエルには大ダメージを与えます、
ね、うん、はいはい。何の話だこれ。
いいんですか、こんな話をしていて。
じゃあどっちもすごいですよ、
はい、
どっちのイベントでするのもすごいです、
はい、ありがとうございます、
うん、はい、
まあ来ていただければ幸いです、うん、まあ、それよりも本を買う方がワンランク優先順位高くしてほしいんですけど。
はい、
終わりなんで、これ売れなければ。
ああ、そうなの、う
ん、あ、死にます。
はい、
はい、あ、自殺とかそういうことじゃなくて、
うん、
経済的に死にます。
おお、そうか。
そうだよ、はい、
え、だってさ、それって、うん、あれか、印税形式でもらってるってことなんだ。
そうです。
ああ、なんかほら買い切りの時もあるじゃない。
いや、それはさすがに断るね俺は。
ああ、そうなんだ、
うん、まあ仕事によるな。
うん、
仕事の内容によりますけども。あ、じゃ あ別に、あ、10日ぐらいでとか、うん、あとほらよくあるじゃん、喋ってそれを、
うん、
ライターさんが書くっていう。
はいはいはい。
だったらまあ別にいいんだけど、1日で終わるから。
うん
うん、
まあまあそうだよね、確かにね。
これは俺さ、全然本当に知らないで、
うん、
本当に質問したくて言うんだけど、
うん、
田中俊之さんはちゃんと書いてるの、それとも喋って文字起こしなの？なんか喋って文字起こしの可能性があるんじゃないか。でも書けないって言ってるからさ。
あ、そうなんだ。え、でもなんか
詳しいでしょ、菅津さんの方がはるかに詳しいじゃん。
詳しくないよ、
ね、菅津さんのパートナーさんの方が。
いや
情報としては絶対お料理持ってるでしょ。
うちのパートナーは、うん、ね、もうそれ完全に成功した人のことはあんま興味ないんですよ。
はあ、はあ、
ちょっとダメな人の方のことを意地悪な視点で見る人なんで。
性格悪いな。
性格悪い、めちゃめちゃ悪いよ。
そのドアの向こうで聞いてるからな。なんかよくそっと入ってくるからね、その部屋に。
うん、今ね、寝てるからね、こうやって大声で
言って
るん
だ
けど、そうそうそうそう、うん、だからまあ知らないけど、でもなんか、あれでしょ、田中さんも、なんか、 呪物の、あ、紙の呪物みたいな本出すよね。
なんかね、紙呪い、紙なんとか。
うん、すげえなと思ってさ。
書いてるのかな。
ね、なんか、いや書いてるでしょ。
いやいや別になんで、え、喋ってライターさんに書いてもらうと下なんですか。私は別に上か下かで言ってないんですけど。
いやでもなんか書いてんじゃないの？わかんないけど。別に上か下かわかんないけどさ。うん。いやでもすごいよね。
そうかな。
え、今さ、それこそさ、もう階段とかそういうぐらいしか紙の本って売れないんじゃない？
まあホラーは売れてるからね。
ホラー、そうそうそう。
だからホラー、うん、まあまあそれも含めたらってことね。そこまで広げればね。
うん。うん、
確かにね、すごい大御所の文芸よりも多分ホラーとかの方が売れてるだろうね。
ですよね。だって振り返ってみて、自分も本当に本買わなくなったもんね。うん、
電子書籍でも。
電子書籍でも、最近あの、なんだっけ、外道の歌を全巻集めた
けど。漫画だろ。
漫画、漫画。
はい。はい、漫画は、今話してるやつでは漫画はめちゃくちゃ売れてるだろう。ホラー小説なんかもう足元に及ばないぐらい、
うんうん、いやだからそういう小説系は本当に京極、うん、夏彦を買い直したぐらい、
はい、
最近、
はい、
うん、ぐらいであんまし新しいの買ってないよね。
まあまあ我々にはいいことなんですけど、私も仕事が増えるしね。あ、このホラーがすごいにもコラムを書いてますので、
うん、あ、そうなんだ、すごいじゃん、
はい、いい、それはまあねえ、いやそんなだってすごい大々的な扱いじゃないですから、ね、もう端っこの方にスッと書いて、
はい
はい、
わかりました、
はい、まあ、そういう雑誌はいろいろこれから出ますけど、ちょっと、
はい
はいはい、あの告知が追いつかないんで量が多すぎて、
うんうん、
とにかくジャパンホラーの現在地が7月5日に出ます、
はい、
で教養としての最強怪談古事記から TikTok までが7月18日に出ます。あとこの告知の仕事も忙しいんですよ。お金もらえるときもあればもらえないときもあるしね。
ただそれなんかね、
単
回
見て。違う、だから媒体に出る。
ああ、なるほどね、うん。
だって無料の場合あるからね。まあね、まあしょうがないよね。大物俳優とかでもそうやって無料で仕事してんだからね、映画のプロモーションのときとかは。菅さん、菅さん、
うん、
教養としての最強怪談、古事記から TikTok までって行ってみてもらっていいですか。
教養としての
ちょっと普通に言ってくんない、ラジオに出てるつもりでちゃんと言ってくんない、告知してるつもりで、
もう一回言ったらい
いと
思う。教養としての現代怪談、
最強怪談、
教養としての最強怪談、古事記から TikTok まで、
あー、まあ、ギリギリいけてるかな。でもちょっとアウトでしたよ。
どういうこと、どういうこと。
あの古事記って、
あ、はいはいはい、
古事記って単体で言うと古事記って言うんだけど、うん、その前に文章があると、
うん、
古事記とかね、
うんうんうん、
古事記とか言っちゃうんですよ。だちょっと今そうなりかけてまして、もう一回言ってみて、
はい、
意識しないで言ってみてください。スーッと
最強階段
古事記から教養としての最強階、
うん、
はい、もう一回、
な、な、何、
教養としての最強階段、
教養としての最強階段、古事記から TikTok まで、
意識したね。
意識してないよあ、でもそれは何でかって言ったら、うん、僕ね、もしかしたらちょっとバイアスがかかってて、はい、あの古事記っていう、あの元々のね、あの、はい、古来からの古事記の話をして、あのなんかね、
あのホームレスの方も古来からだから、どっちのどっちの日本書紀
と日本書紀の
古事記、
ね、はい、古事記の話をしてた時に、はい、あのね、うちの親にね、めちゃめちゃそれを言われたことあったの、
はい、あ、古事記っていうなって、
古事記っていう言葉は汚い言葉だから、
はい、だから古事記と言えと、
そう、あのちゃんと発音は日本人であるなら発音はちゃんとしないと、はい、これが日本語のいいところでもあり美しいところでもあり難しいところでもあるんだなみたいなことを、
うん、大和心をね、きちんと大和氏麗しい
そう
しないとね。あ、いや、だからね、だからラジオで、うん、あれはどこあったっけな、文化放送か、文化放送の時とか、あ、それも多分もうちょっとしたらやると思うんで、
うんうん、
収録だったんですけどね、
はい、
あの古事記 まあ、古事記とはっきり言ってんやけど、古事記ぐらいのフラットなイントネーションにしたら取り直させられました。
あー、やっぱりそういうのあるんだね。
放送禁止用語だよね、多分古事記って。
うん、なんかさ、でもあの放送禁止用語も、
はい、
結構社内規定みたいなあんまり厳密に決められてるものってないっぽいよね、なんとなくね。
社内規定では決められてると思うけど、放送局がね、はい、
うん、
あ、まあそうだね、勘違いしてる人は多いけど法律ではないんで、うん、一切。
そう、たまにさ、はい、TBS ラジオのタマフルみたいの聞いてるとさ、
はい、
アフターシックスジャンクションか、
うん、
土人とか言うときあるもんね。
あ、そうなんだ。歌丸さんが。
いや、ね、高橋良樹が出たとき大体、ね。
ああ。罰則はないからね。
うん。
なんか怒られるかもしれないけどね、プロデューサーかディレクターが。
多分ね。だけど、結構ちょっと前の放送とかを聞き直したりとかすると、うん、もうね、1回のパートで4回ぐらい言ってたりする。
うん、まあまあ、だから、人によって、別にまあ許されるというか、まあ社内のルールに過ぎないから、上の人もまあ高橋良樹さんが出るんだったらしょうがねえかって、
うん、ね、まあ、まあこういう、まあ今はもうちょっとね、はい、もしかしたら厳しいのかもしれないけど、いや
今の方が、まあでも今のはどうだろうな、うん、うん、ちなみに高橋良樹さんはオーメンザビギニングだったっけ、はい、オーメンゼロ
パンフ書いてね、
のパンフの書いてるんで、
うん、
試写会に、
う
ん、ディズニースタジオ、
うんうん、
虎ノ門神谷町にある、
うん、
に見に行ったらいました。
あ、そうなんだ、
はい、
あの人多分ね、実家めちゃめちゃ近くだと思うんだよね、僕とね。
ああ、じゃあいいとこのお坊ちゃんなんだ、
う
ん、
あの人そうですよ、
まあ、そうだよね、大体、うん、もうそういうああいう貧乏ぶる人って全員お坊ちゃんお嬢ちゃんだもんねそうじゃない人見たことないよ、貧乏キャラとかね、ああいう野蛮キャラで、うん、本当に野蛮な育ちの人見たことないからね。
そうだね、
普通の出の人も見たことないよ。
あ、
全員上流ですよ平山夢明さんだってあれさ、ま
あ、
ずっとコンビニの店長やらされてたみたいな貧乏自慢的なことで言うけど、う
ん、はい、
親がオーナーだからね。
あ、そうなん、
何店舗も持ってる。
それはそ
う、うまいよね、だからね、
うんうんうんうん、
だから地主でしょ、川崎の地主でしょ、まあね、そこまでは俺の想像だけど、
うんうんうん、そうそう、そういうのあるよね、そういうパターンね。
いや 100% 金持ちの子供でしょ、うん、じゃ貧乏人の子供は逆にちょっと俺みたいに、ほらさ、俺みたいにちょっと上流ぶるじゃん、逆じゃん上流の雰囲気を出そうとするじゃん、
ね、
うん、だからそういうやつは大体育ちひどいからね、うん、まあ私は中流ですけど、そうだったのはね、まあ、前回も言ったように出自は最悪なんで、
うん、あ、そうなんだ、
あんまり言えないけど、はい、出自はもう
分かりました、
はい、NHK のファミリーヒストリーには絶対出れないで、
うん、まあでもさ、はい、ちょっと話戻るけど、はい、その古事記から TikTok、
はい、はい、
これは相当この何触れ幅っていうかさ、広いじゃないですか、
うん、そうですねはい、まあ、わざとそういうタイトルをつけてるんですけど、
ね、はい、宣伝をもうちょっとした方がいいかなって今戻すんだけど、
はい、
いや面白そうですよね、
はい、
うん、
いろんな階段を、だから私のオリジナルっていうわけではなくてね、うん、もうある階段をリライトして解説をするという、
うん、
ジャパンホラーの現在地もね、
うん、
いやあれもさ、みんな話題になってる人、そういうこと、梨さん、大森さん、
ね、うん
うん、瀬筋さんとかさ、ちょっとあれですよね、私大森時代さんとか2年前ですからね、
提談したの自体が2年前ってこと？
そうですよ。
うんうんうん。
その時はだってテレビ関係以外は注目そんなにされてなかったし、テレビ関係者はまあ注目した人いたよ。
うんうんうん
うん。うん、ね
え。あ、じゃあまだ岩永菊江とかやってない頃
だ。いや当たり前じゃん。それでも あれもやってないよ。普通常もやってないし。
そう、あ、じゃあもう全然相当早いですよね。
相当早いです。あれをやったばっか、あの、このテープ持ってないですかの直後ぐらい。
はいはいはい、はい。
去年のオファー出したのはあの1月とかで、インタビューしたのは3月とかだからね。で、寺内幸太郎さんだってね、フェイクドキュメンタリー9やってない頃ですから。あ、うん、あ、うん、やって、ああ、もうやりだしたか。でも、オファーした時はちょうど、やりだすかやりださないかぐらいの時だから。
なるほどね。
いやだからさ、じゃあもう出版社が企画ポシャっちゃって、俺がそれで集英社に泣きついて出してもらった本だから、うん、2年経っちゃったんですよ。
うんうんうん、
なんか俺がめちゃめちゃ後追いしてるみたいだよね。このホラーがすごいとかでみんなさ全員ドーンって関東にある人たちを、はい、なんかめっちゃ俺が「あっこの裏にすごい読んでこの人たちがえって売れてるんだじゃあオファー出そう」って。逆だからなバーが。
誰と戦ってんだよ。
あいつらだよ。あいつらと戦ってんだよ。
あ、まあまあでも、
ディープステートだよ、ね、ディープステートと戦ってんだ
よ。じゃあね、あの、もっと昔からやってたものを一つにまとめた定談集がそれですってことだよね。
そうです。
うん。
それはもうちょっと言った方がいいと思います。
誰？
え、わかんない。なしさんの真似。
分かんないわ。
それはもうちょっと言うようにしましょう。似てない？
なし、ごめんなさい、僕ちょっとあんまり一致しないんで。
完全覆面作家なんで、あの、うんうん、実際に会わないと声も顔も分からないんですけど。
実際あのさ、そういう覆面作家って世の中いるじゃないですか。
はい、背筋さんもそうですね。
あ、そうなんだ。
近畿地方のある場所について。
うん、でさ、そういう人って実際会うときは。はい、ぶっちゃけ会長は顔とかお顔とか声とか分かってるわけ？
なんでということ分かるわけないじゃん。実際に会った時はもちろん会議室とかでインタビューするから、
うん、それは分かる。その時は覆面かぶってないんでしょ？
うん、だってそれは紫百郎だってそういう時かぶらないでしょ。イベントとか雑誌に出る時にかぶってるだけであって。
うん。あ、じゃあもうそれを知ってる数少ない人ってこと？
だって中村うさぎさんの漫画だと全然顔出ししてるじゃん。紫百郎。
はいはいはい。うん、はい、そうだね、う
ん、家でもかぶってると思ってたの？まさか
そうじゃないけどさ、はい、実際ほら僕そういう経験がないから、うん、実際どうなのかななんて思ってたのよ、ずっと。
そんな人デーモン小暮ぐらいでしょ、絶対に会わないのは。あ、だからあれ楽屋にもね別の名前書いてあるんだよね。あ、だから所属事務所かな、所属事務所しか書いてないんだよね楽屋に。
あ、そんな設定してるの？
誰かがだってさ、ちょっといたずら心で覗いちゃおうとかさ、うん、出待ちしちゃおうとか、
うん、
されると困るじゃん。
うんうんうん。へえー。
でも小暮ぐらいじゃないで、アドだって別にスタッフには顔出ししてるでしょ。
うん、
あと手はちゃんと出すじゃん、箱の中から。
うんうん。
なしさんは一緒にイベントやるけど、アクリル板の向こうにしかいないんで見えませんけどね。
あ、そう、あ、やっぱでもそれはやっぱ徹底してるんだね、お客様の前に出るときは。
配信もあるからね。
うん、あ、なるほどなるほど、
うん、7月5日ですか、もうちょっとだけ無理すれば入ります。
はい、
B&B で下北沢。
お、
これはまあ告知するまでもないんだけどね、
はい、うん、どうせ、まあ、埋まるの、
うん、埋まる埋まる、あと、うん、どうせなしさんのファンが大多数だから。
はい、よかったです。
はい、このラジオ聞いてるようなやつはどうせ来ないだろ
う。来てもいいんですよって話、
ね、来てもいいんですよ、うん、ただまあちょっと、はい、もう席数は増やせば入れられるかなっていう感じです、
はい、あ、なるほどね、
はい、
告知そんな感じ。
ええ、ありがとうございます。はい、
この前さ、
うん、
先週の金曜だったかな、
はい、
あれ行ったのよ、新宿梁山泊の紫テント。
ああ、行くって言ってましたね。
そうそう、何年か前も行ったんだけど、
あ、ごめん、梁山泊の方か。
ね、両方何年か前に行ってるのね、赤テントも行ってるし、はい、紫テントも行ってるんだけど、はい、今回のその梁山泊は、まあ、花園神社でまたやるんだけどさ、はい、豊悦が出るんですよ、
はあ。まあまあね、あの人もアングラー出身ですからね。
うん、あ、でもね、見た自体30年ぶりとか言ってたかな。
ええ
ー。で、なんか、だからチケットが全然取れなくて。
はい、
で結果的にまあ自分は取れたから行ったんだけど、うん、やっぱなんかね席数増やしてた、その時も。
紫テントなのに、
うん、なんか増やして見切り席みたいな感じでなんかやってたね、うん、だけどあんな席で見たらあの最後のあのスペクタクルが全然見えないわけですよ、
はい、うんうん、
だからああなんかちょっともったいない感じだなと思って見て
た。木下大サーカスからテント変えてくれよかったのにね
それ逆にアングラ感があっていいよね、そのサーカス。
いや、やっぱね、アングラーですよ。
うん。
見たことある木下大サーカス。
あの、実際にはない。
やっぱね、え、これいいの、うん、っていう感じ、コンプライアンス的に。
え、なんかだって、大手でしょ、そのサーカス業界
ですら、そう。もう最大手でしょ、日本の。もう、
はいね、
気暮れっていないよね。
うん。
気暮れはうちらの子供の頃はあったけど、今ないよね、多分。
でほらそう ないし、あとあの、うん、ほら何よくいろんなとことコラボしてるじゃん、
はいはい、
だからめちゃめちゃ目に入りやすい
有名なところ、まあ、いやだから別にサーカス業界の中ではめちゃめちゃホワイトなんだろうけど、
うんうんうんうん、
あのまあ今のコンプライアンスに照らしてみると、
うん、
え動物をそんなひどい扱いしていいのっていう
ああいまだにそうなんだ。
うん、そうだね。まあだしやっぱまあうん、なんかやっぱり影があるね、出てる人たちも。これは俺の偏見ですからね。
あでもいいです。やっぱね、そうでなければってところは正直ある。
まあこれフランスとかだとさ、国立学校じゃん、サーカスって。
はいはいはい。
だからまあ、これはフランスのサーカスとかも見たことあるんだけど、まあ日本に来たのね。
うん、
うん。まあ、要はエリート的な人たちじゃん。
うん、うん、
いやもうほんと失礼なんだけど、いい意味でよ、いい意味で影がある。しかもトップ中のトップなわけじゃん、木下、うんうん、サーカスのね団員なんて、
うんうん、
サーカス業界では、
うん、
なんか影拾われてきたのかなって、いい意味でよ、
はいはいはい、
さらわれてきたのかなって、あのでっかいカゴ持った人さらいに小さい頃さらわれて売り飛ばされたのかなっていう、
はい
は
い、
いや豊越にはそんなのは感じないでしょ。
いやそうそう、だからその木下大サーカスがね、そうやって何トップなのに、うん、ちょっとのえって感じがあるって話とは対照的に、
はい、
やっぱそのね紫テントはね、うん、まあアングラのそうじゃないけどアングラじゃないですか。
まあまあまあまあ、だってできたのはそんなに昔じゃないでしょ、あれ。
昔じゃないけど、ただやっぱアングラの、なんか、といえばみたいな感じだったじゃん、
まあ、直系ではありますけど、
ね。うん。やっぱね、どっかね、今風に逆になってるよね。
うん、まあ、俺は梁山泊の時点で、ちょっとまあ、アングラ州が、うん、あのウォッシュされたか、うん、なまあ、もちろん梁山泊できた頃なんか知らないんだけど、
うんうんうん、
なんとなくその、
そうだよね、
演劇史においてね、
まあ、ただ、あのチケット買った時に、
はい、
あのね、振り込みなんですよ、今時。
キドチンじゃないの
いや、あの違う、
お代は見てのお帰りじゃないの、あの
まあ、それだったらもっと良かったんだけど、はい、あのほら、今日日さ、カード使えたりとか、
はい、
電子チケットだったりとかするじゃないですか。
まあ、世間一般的にってこと
そうそうそうそう、はいはい、
もちろん。
けど、うん、振り込みだし、
はい、
わざわざ郵送でチケットが送られてくるんだよ。
逆の意味言ったのね。アングラじゃねえよっていう意味で言ったんじゃなくて、
なくて
競技っていう意味で言ったのね。
そこはちょっとやっぱし、アングラっぽかった。
いや、アングラはちゃんと当日払いですよ。そんなのだって、うん、今だって学生演劇だったらそうじゃないの、う
ん、あ、そうそう、でもね、なんかね、学生は2500円とか安く見れるみたいな。
いや、まあまあ、まあね、まあまあ、それはまあ別にアングラだろうと、そうじゃなかろうとね、はい、いいことなんだけど、うん、学生がやってる演劇。
そうだね、そうだね。うん、
あ、でもペイペイとかもあんのか。あ、だから、五反田階段なんかそうですよ。
え、ペイペイで行けんの？
行けないよ。だから、あの、もうその場で、ニコニコ現金払いしか無理だよ。
あ、そうなんだ。
そうですよ。PTX が一切使ってない。あ、だから自分たちでやってるから、うん、あの Google フォームで、
うん、え、だからそんな感じで
自分たちでやってるんで、
うん、
はい、
豊越とかが出るのに、あと野村なんとかさん、歌舞伎の人とか、あと寺島しのぶさんはね、主
人公。野村萬斎じゃないよね。
じゃない、
それは狂言だもんね。
うん、あの人とか出るのに、うん、結構ね、そこら辺はなんか、そういう感じでしたね。うん、まあ、だけど、内容としては全く一緒なのね。はい、同じ演目を赤テントでも見てたのよ、前に。
うん、
うん。うん。で、そしたら、もう一言一句全く同じ。
うん。
なんか、意外にほら、ちょっとこう、アドリブ入れたりするもんなのかなって思ってたのよ。
うん。
ほぼほぼ一緒で、ああ、いや、まあ、多分ね、カラー十郎さんのことを、も原点を大事にしてるのかもしれないけど、
うん、
全く一緒なんだって思って見ましたね。
うん、これがね、選挙期間中だったらね、
うん、
選挙カー通るから絶対触れざるを得ないんだよね。
どういうこと？
ええ、あれじゃん、赤テントとか、うん、あとなんだっけ、あのほら、人形芝居のやつ、同じ あのテントでやってる花園神社の。
あ、ちょっと分かんない
な。もう昔もうやってないのかな。
うん、
とか見に行くと、
うん、
選挙カーが通ると、まあ、めちゃめちゃ聞こえるわけじゃん、テントだから。
あ、はいはい、
だから触れざるを得ないっていう。
あ、いや、だから、
やめてくれ、そうそう、やめてくれって、
うん、
なんかそういう芝居ね、殺されそうになってる人が、うん、やめてくれ、やめてくれって、もう選挙カーも遠くを走ってくれとか。
わかる、だから、まさにその見てる最中に、はい、選挙カーはいなかったんだけど、
はい、
救急車がめちゃめちゃ近く走ってたんだよ。
はいはい。
絶対そこ触れて人笑いになるだろうなと思ってたわけ。
うんうん
うん。うん。まあ、あなたの、ねえ、なんか、あなたを迎えに精神病院が今来たわよ、みたいな、そういうこと言うかと思ったの。
はい。黄色い救急車が、ほら、そこに止まったわ。
そうそうそうそう。はい、だけど、全然スルーだった。
だって、唐十郎の芝居だったら、そういうアドリブ入れてもいいもんね。
入れそうなもんじゃん。
もっとね、別の入れ、ね、ベケットの芝居それやったらやばいだろうけど。
ダメだけど、からしだとありそうじゃん。
はい。
だけど全然なかった。
まあやっぱ五反田階段か。真のカラーイズムを組んでるのは。だってお客さん逮捕されそうになったからね。
それまあカラじゃん、それ。
でしょ、うん。
どういうこと？
いやいやいや、公安警察が乗り込んできて逮捕されそうになったから、お客さんが。
怖っ、それ。あ、って言うってこと。
ああ、だから、それは、
うん、
まあ、俺が仕掛けた罠なんでね。そうだよ、芝居だよ、はい、っていう芝居だよ。あ、だから、俺が仕掛けた罠っていう意味の芝居ね。
うん、うん、うん。
あ、ということで、本当のフィクションだと思ってるってこと？違うよ、うん。フィクションではないんだよ。
でもほら、今さ、そういうリアリティラインが、わかんない人っていうのが増えてる気しない？なんかこの。
はい、します。
ね。はい、だからそれはちゃんと今言ったことは正解だと思うよね。
はい、
本当に公安が来て大変なことになりましたみたいなのを、
うん、
ツイートしたりとかするやついそうじゃん。
あ、だから何、俺が仕掛けた罠だからね、正解も何も本当のことを言ってるだけなんで。
はい、うん、ああ、うん、まあまあ伝わりました。はい、
なんだ、公安の犬、公安、うん、警察を罠にはめるために、
うん
うん、そいつらの仲間の公安警察にお客さんを逮捕させようと、まあ複雑なんだけど、それもその公安警察の人も本当に逮捕させようとしてたんだけど、
はい、
ただその公安警察の他の1人を除いて他は俺のダブルスパイだったんで、うん、俺が送り込んだ、
なんかモズの話だね。
まあ名探偵コナンとかね。
はいはいはい、そういう話だね。
はい、うん。あれの黒の組織って、半分以上、他の警察とかのスパイだからね。安室さんをはじめ。
安室さんね。うん、
安室さん、そうだね。話が飛ぶな、横に。横に。
最高だけに、最高って言って。
はい、はい。ねえ。
はい。懐かしいね。
いや、あんまり俺ちゃんとチェックしてないんだけど、恥ずかしいセリフとかたくさんあったんですか？
その話いきます。
まあだってそれぐらいしかちょっとニュース、
まあ笑えない話が多いもんね最近、
うん、触れ、うん、まあまあ別に安室さんもね、その女性の方の方は ちょっとね、もちろん笑える話ではないんだけど、
まあでもやっぱし、うん、そう、ね、ご本人からしたらそれはもう、うん、多分きっと視界が今頃真っ赤になってると思うけどさ。
いや、そっちじゃないんで、ごめんなさい、ガンダム見たことないですか。シャアの方じゃないんでね。
アムロの方だからね。
アムロの方だからね。はい、
で、そうそう、でさ、
はい、フリアトールさんね。
うん。はい、やっぱ、その不倫した女性との、はい、なんかデートの様子みたいのを動画で撮ったのが結構流出したりしてんのよ。
え、
まあ、流出っていうか、それはその彼女が多分、
まあそれ以外にないよね。
うん、
動画
結構ね痛いんですよね。
もうお年もお年なのに、
うん、要はその自分がやってるアニメのキャラで喋ったりとかしてるの。
いや、ちょっといいやつじゃんそれ。
いや、だから
すごいいい人じゃん。大御所なのにそんな若手がバラエティに出た時みたいないじられ方してんの。
そうだけど、なんかやっぱそういうのってさ、恋人同士とか、うん、ね、仲いい同士だったらそういうおちゃらけってするじゃないですか。
はいはいはいはい。
でもそれがやっぱし晒されると途端に恥ずかしいものに。
まあだから不倫とかじゃなくて友達の飲み会で やれよっつって、っつってやったのが晒されてもめちゃめちゃ恥ずいけどね。 それはやめてくれよって思うのね、うん、
いやだからそれがその特にその若い女性とのってことじゃないですか、うんうん、だからでなんかね富士五湖行ってるんですよ
私は。そうなんだ、で好感が持てるエピソードばっかりだ。
で車の中で撮ってるんだけど、
はい、
なんか女の子がこう、川口湖、山中湖、庄司湖、
全部言えるって、
あとはどれかわかるかなみたいな感じで。
似てね。
似てないよ、俺があんま知らないからさ。だけどそういう
ことあとはどれかわかるかい。あ、似てないな、ちょっとチューニング
する。アムロの声じゃないです。
あ、
多分
アムロさんの声、
アムロさんの方だと思う。
あとはどこか、うん、あ、ダメだな、ちょっと、
でもそういう感じ、そういう感じ、うん、
わかるかい、
よく言えましたみたいな。
よく言えました。あれね、喫茶店で働いているアムロさんのとあれだよね、キャラね。
でなんかそう、はい、最後に最古川口湖富士五湖の中の最古が出た時に、
はいはい、
よくできましたって言われて、
はい、
最古だけに最高って言うのよ。
どっちが
女の子。
ああ、女か、はいはいはいはい。
でなんかねその感じとかね、
いや待って、まあ、うん、話を聞く分にはまあいい感じっていうか、
いや
分かる、恥ずかしいけど、そんな叩かれるようなものではないよね。
だからまあさ、うん、まあそれはいけないことをしてますけど、うん、思ったほど叩かれてはないよね。でもね、
だからあれよりはルパンの声の人よりは、
ルパンの
クリカン
うん、
の時は めちゃめちゃ思いっきり叩かれたじゃん。奥さんの死ね、殺すぞ、死ねってめっちゃモラハラしてた。
セフィロスの声出してる人ね、 FF7 のね。
あ、そうなんですか、はい、
叩かれてるじゃないですか、
うん、あれに比べたらそんな、
まあ、うん、まあ謝るのが早かったっていうのもあるよね。
はいはい、
うん、いやそうだけど、まあまあそういうのがさ、なんか流れててさ、でそれまたうちのが、うん、性格悪いから、うん、何回もその動画見せてくるのか。こんなの恥ずかしいねーなんて言って
。あんたちも富士五湖の方とか行くでしょって
。だから、
うん、
変な話、うちなんかも多分そういうの撮られてる気がするんだよね。
撮られてる誰に。
嫁さんが例えばふざけて、はい、うん、なんか俺が全裸で VR やってるところとか、
え
撮ったりとかしてるの、
はいはいはい、
だから流されたりとかしたらもうやばいよね。だからそれ考えると本当にその楽しかった時の古谷さんのそういうのが流れてるっていうのは本当にこれは気の毒だ。なんか、
うん、まあでも、ね、うん、まあ嫌だけど、まあもういいんじゃないのかな。
まあでもだからもう
俺たちみたいなさ人間は別に、うん、まあいいじゃんって思うじゃん。 いやいや、そういうのが流れてもね、あ、いや、じゃあ、その古谷さんのそういう動画が流れても、まあ、気の毒だなとか、いいじゃんで、古谷さんに対しての、まあ、やったことはともかくとして、その動画自体にネガティブな印象は持たないじゃん。
持たない。
で、古谷さんも大人だから、もうなんていうか、そういう人たちもいるって分かるでしょ。
まあね。うん、まあでも、なんか同時にちょっとプライド高そうじゃん。
そう。いや、お前、俺たち友達じゃないんだけどね。
いや、はい、やっぱ出てくるのは勇気いるよな、あれが。
あれで、その後ね、あの、まあ、現場だろうと、何らかの番組だろうとね。
あのお笑いだったらさ、はい、まだそれをちょっとね、その笑えない感じの話じゃなければ、うん、ちょっとだけいじる感じで出てくるっていうのはありじゃないですか、
はい、
なんとなく、
はい。
だけど、そうじゃないしさ。
うん、
あ、だから、ね、なんか、大変だなぁなんて思いながら、うん、みんなでもそういうなんか不倫とかするのな。
さあ、そうだって俺だってあれだよ、結構声優さんがやっぱり多い。だからその共演した、
はいはいはい、
まあ、古谷さんとは共演したことないですけど、
うん
うん、あんまりまあ言わないけど名前は、
うんうん、
2人か、2人ぐらい問題になったからな、
うん、はい、
うん、
ね、
どう顔を合わせるべきかとかね。あ、だその後会ってないのかな、うん、ああ、
はい、
しかもまあね、そうそうそう、これがまたね、
うん、
階段関係だったらもうちょっといじったりできるけど、
うん、
声優さんはさすがにいじれないんでね。
そうだよね、
うん、
あ、そっか、まあまあ、でもね、もうこれぐらいでギリじゃない、本当に。あとは、
うん、
ちょっとこう陰惨な事件が多すぎて、
うん、
ちょっと笑い話っぽく話したりはできないみたいな。
まあ、古谷さんも別に笑い話で言ってるわけじゃないんだけどね。
まあまあね、
うんうん、冷静に、ね、うん、分析しようっていう
はい、
はい、
ね、そんなです
お名前なし、30代女性の方からですね、
はい、
これもタレコミです。レッドスターという X アカウントがサボってライオンくらいやばいです。ハッシュタグワンモというハッシュタグで番組パーソナリティの吉田明夫さんを執拗に中傷しています。よかったら見てくださいなんもさ、
はいはいはい、
いやお前らのさチラシの裏に書くものチラシの裏にすら書かないのをここに投稿するっていう、ね、そういうラジオではないんですけど、まあまあ、まあ、見ないでいいです。私は一応見ましたけど、
僕も見ました、
はい、見ました、はいはい、
うん、
ね、
普通に
笑えない感じで吉田明夫さん元 TBS アナウンサー、
うん、
あーをね、だ読み上げません、
はい、
これはね、
な
んていうこと、あ、さあ、身のもんたなのかな、
どういうこと
吉田明夫さんのお尻をこう触ったのをカメラに抜かれて、こうやって手、はい、こうやって手合わせたじゃん、こうはいみたいにこうやってこうラジオでなんで見せられないのがあれですけど、はい、覚えてる、
はい、うん、
吉田明夫さんこう後ろで立って払ってさ、
うんうん、
でその後、
はいはいはい、
似てるでしょこれ、ラジオもったいないな、すげえ似てんだけどなこれ、
はいはい、
はい、だ身のもんたじゃない、レッドスターって赤星、野球選手の赤星しか思い浮かばないな。
いやでもさ、
はい、
なんかそういうアカウントってよくたまに見かけるじゃない、
うん、
これそこら辺に歩いてる人がそれ書いてると思うと結構怖いよね、う
ん、で別に知り合いでも何でもないわけだしね、
うん、
吉田明夫さんとは、
うん
うん、それはだってサボってライオンガオガオだって普通に街歩いたら ちゃんとしたおじさんでしょ。
絶対そうだよね、
うん、ちょっといい服着てるしね、あのアカウントのプロフィール画像を見ると
あ、そうなんだ、
中村弥生姫また作り話か、
うわ、また始まった、
DVD プレイヤーとテレビモニターにつなぐのに白と赤と黄色の線、何十年前の話してるあ、確かにこの指摘は確かにねそんなこと言ったのか、うん、弥生さん、はい、液晶テレビになってからは HDMI 接続だから ケーブル一本だぞよ。ピアノの弾き方もカチカチで素人並みだぞよ。清塚信也さんに習った方がよくね。ハッシュタグ FM 横浜、ハッシュタグ NBC ラジオ。
ああ、もうやめてあげて、本当に、ね。
だからこれも中村弥生さん交換みたいな、今時赤と黄色と白のケーブルをつないだ話をしてる。うん、今時そんなブラウン化のテレビ見てるってことですかね。
まあもしかしたらモニターとしてそれを使ってんのかもね、そのブラウン化のテレビを。
ですね。まあまああとはまあビデオデッキとかだとね。
うんうん。うん、
だからすごい映画マニアなのかもしれないね。これちょっと VHS でしか出てないんですよね。私この VHS でしかこのすごいカルトな映画、
はい、
ね、
ピンクフラミンゴとか好きって言ったら、
ピンクフラミンゴ VHS しか出てないの？
ブルーレイ出ました最近。最近っていうか出てますね、うん。ドロドロアンドロイド娘とかは VHS しか出てない。
衝撃悪魔の爪、これ VHS でしか出てないのでって言ってるのね、はい。
そうだったら好感持てますけどね、はい、逆にね、
はい、
うん、
気持ち悪い映画が好きってことだもんね。まあまあ大抵そうだよね、 VHS しか出てない映画って、
まあまあ、なんか中村さんもね、今ほらあのポッドキャストもすごい頑張ってらっしゃるから、あのなんだっけ、眠れない夜にさようならっていうポッドキャストやってるんですよ。
はあ、
うん、だけどなんか
眠れるようになるってこと、
うん、
眠れるようになるってこと、
あ、そうそうそう、眠れるようになるよう、眠れるようになるように、うん、っていうコンセプト、
まあ、癒しのサプリですからね。
そうだけどなんかね、僕の iPhone だと、うん、ほらポッドキャストが更新されるとさ、
はい、
なんか更新されましたみたいなの出るじゃないですか、あの通知が来るじゃないですか。あれが多分僕の iPhone の設定だと中村弥生のみたいなタイトルが出た後に、うん、さようならだけ出るんだよ。だからなんか、はい、なんかやばい、この死んじゃうのみたいな感じで、いつも見るたんびにドキッとする、うん、
メンヘラの子がよくツイッターに書いてるような、
なんか自分の
ちょっとあの、ね、自分うん、ビルの屋上からの夜の景色をシャメでやりながら、
だいつの間にか LINE でやり取りしてて、 LINE に言ってきたような錯覚に陥る。
ああなるほどね。あ、そっかそっか、 LINE にそれを送られてくるわけか、うん、で彼女じゃん。いや、
うん、だからなんかそんな感じでさ、
はいはいはい、
ちょっと怖いんですけど、だけどね、毎回やっぱいいですよ、この癒されますよ。
面白いんだ、正直俺聞いてないんだけど、うん、
まあ、コンセプトが言ったように、うんうん、なんか人間は同じ曲を毎回聴くと、
うん、
習慣的に、ね、眠れるようになるそうですみたいな。
あ、だから本当にそういうことをどうすればよく眠れるかをずっと喋るってこと？
いや、そうでもない。だからあなたたちもこのラジオ、このポッドキャストを毎回聞いて、
うんうん、
いい眠りをについてくださいみたいな、そういう感じのコンセプト
なんですね。はい、で内容はどういうこと話すの？
別になんかたわいもない話ですよ。
悪魔の毒毒モンスター
について。そんな話はしない。
しないんですか？
うん、そうだから、
うん、
まあなんか落ち着く話とか、あと福岡の方言がうんぬんみたいな話とか、
はいはい、それ3つも言ってるけど、はい。
そういう虐待もない話をずっとしていただいてるんで、
中村弥生姫、お主喉元すぎればか、クリスマスディナーショーだ、そんなのできないだろう、どうせまた戸田キャンして、戸田キャンって書いてあります、戸田キャンしてみんな裏切るんだろうが、少しは学習してな、してな、関係者やお店やファンにジャスラックから聞き取り調査されないように、ちゃんと税務署とジャスラックには申請してんな。ハッシュタグ NBC ラジオ、ハッシュタグ FM 横浜。
嫌ですね、本当にね。
あ、まあでもまあポストの頻度はあまりないんで、今日はこれで読み切りました。うん、2ヶ月分です、これが。
ああ、はい、まあなんかそこら辺ちょっと、この人は考えてる節があるよね。はい、
うん、
あんまりやりすぎると、
はい、
開示されんぞみたいな。
俺たちに見つかってるけどね。 まあまあまあでも、まあまあ別にね、叩いてるわけではないからね。
うん、そう、もうウォッチしてるんですね。
そうそう、準レギュラーですから。もう今にさんよりはるかに出演頻度の高い、サボってライオンガオガオさんね。
はい。
はい。ね。ナッツマンさん。30代男性の方ですね、は
い。ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴させていただいてます。この世は、ん？あ、この世は、老いも若きも男も女も、心の寂しい人ばかり、そんな皆さんの心の隙間という隙間に、ナッツをお埋めいたします。二度目ましてのナッツマンです。なんだこれ、どういうことだ？かっこキャラ瞑想中。
あ、もう、はいはい、
ラジオのお便り書くのが一番楽しい時期なんですかね。
そうね。
いいことですよ。いいことですよ。以前お送りした私のトラウマアニメお便りを吉田会長読んでいただいたこと大変嬉しく思います。以前のお便りで話しました、実は怪談ではないんですが、一コアをお話しします。
はい。
菅津さんが題名が異彩を放っていると言っていただいたのですが、内容は期待に応えられるかどうか。
はい、
題名が通りすがりに笑う男。その日はなんてことない休日でした。快晴で気持ちいい朝だったので、せっかくだから散歩がてらコンビニに朝食を買いに行くことにしました。歩きやすい服装に着替え家を出ます。私のアパートから少し歩くと国道6号線が通っており、信号近くに歩道橋を渡ると反対側にコンビニがあるんですが、その日はなぜか少し離れた場所にある別のコンビニ、ローソンの方ね、近い方のセブンイレブンではなく、ローソンに行こうとも歩道橋を渡らず、そのままローソン方面に続く歩行者通行帯に向かいました。その歩行者通行帯は国道6号線沿いで片側2車線、建造物の兼ね合いもあり、場所によっては歩道がかなり狭く、人が1人通れるかくらいの狭い場所が一部あります。ローソンの方へ歩いてると、向かいから自転車に乗ってくる男性が来ました。あー、自転車来た来た。ちょうど歩道が狭くなるところに差し掛かっていたので、少し左側に寄るように歩いてたんですが、自転車は狭いのにもかかわらずスピードを落とすことなくかなりの速さで進入してきました。うわ、ちょ、危ない。ぶつかりそうになったところ、私が止まり、体を車道側のガードレールにねじる形で避けました。ああ、マジ、何なんだよと思ってすれ違いざま注意しようと相手の方を振り向いた時です。にやー。口角が異常なくらい上がり、にやーと歯茎むき出して笑っており、目を全くもせず開いたままこちらにぐるっと首を向けてきたのです。何も声を発することもなく、私は直感的に前を振り向き直し、その場を通り過ぎることにしました。え、なんであんな笑ってんのと思って後ろを振り向くことはできませんでした。生きた人間ということは理解しているものの、こんな朝方から恐怖するとは思いもよりませんでした。あの人、私に自転車でぶつかろうとしてたんですかね。多分私にぶつかってたとしても、にやーと笑顔だったのかもしれませんね。何この話。
いや、でも、
まあまあ、
結構
いいですね。いや、だから、まあ今その、うん、どんずべりはしてないよ、
うん、
どんずべりはしてないんだけど、まあ、
うん、まあ、日常の、
はい、まあ、あるよなって。
あ、はい、そのまんまだね、この。
いや、だからもうタイトルで全部言い切っちゃってる、うん、ですね。
まあでも、
うん、
そういうこの、うん、さっきのね、この、うん、何食わぬ顔の人が変なこと返したら嫌だよねって話とかと同じなんだけど、うんうん、
はい、
他人の人の、
うん、
なんか底知れない狂気みたいのを見た瞬間っていうのってなんかない？
あれでしょ、お前は人が死ぬ時の呼吸を聞いたことがあるか。
それはあのね、僕が言われたセリフですけど、はいはい、そういうのじゃなくてさ、なんかなんか僕ほら車にしょっちゅう乗って運転するじゃないですか。
タフトに。
うん、タフトにね。で、この前車検終わりましたけれども、車の中って結構変なことしてる人多い
まあ、歌を歌ったりね。
で、まあ、歌は全然基本だよね。
はい、
この前見たのが、隣、渋滞で隣にいた人をなんとなく見たら、ずっと舌を出したり、引っ込めたり。ずっとやってたんですよ、渋滞の間
で。顔をほら細くしようとしてる運動じゃない？わかんない。
でも、
はやってさ、下の運
動で。そういう、うん。だけど、なんかそういうのとか、うん、見てないと思ってやってるんだろうけど、まあ、俺は意外にそういうの見るよって思う。
まあ、丸見えですからね。
丸見えだからね。そう。で、その時に、やっぱなんかこう、何？よそ行きの顔じゃない顔を見るっていうか。
うんうんうんうん、
では思いましたね。
うん、吉田会長、菅さん、こんにちは。ちょっと似てるメールがあったんで、
はい、
初めてメールさせていただきます。暴行もゆると申します。
いいね。
漢字で、漢字三文字で、はい、暴行が燃えると書いて暴行もゆる。
はい。
はい。炎もゆるみたいな感じですかね。あの島本和彦先生の
青い炎のね、
うん、燃えよペンとかのね、
はい、
不思議な男についての目撃談をお送りいたします。うん、今年の5月9日17時頃、私は鶯谷駅南口改札を出て左折し、 JR 高架の歩道橋をぼんやり下っていました。はい、あのなんかでっかいね、あのうわーってすっごい線路が袋になってるところを渡る、
うん、
歩道橋ありますよね。
うん、
あれじゃないのかな、あれ鶯谷だよね、あれ違うか、大塚か、あれ、
まあ、いい、 ある、
うん、すると下り坂から階段になる境目の線路側の欄干を越えた60センチほどのヘリに物陰が見えました。男は座っています。色のない半袖 T シャツ短パン、癖が強めの天然パーマの黒い短髪、1センチほどに伸びた濃いヒゲが顔の半分を覆ってはいるものの、肌の感じから年齢はおそらく30歳前後、愛嬌がありつつも彫りの深い顔たちからトルコ系という印象を受けました。私は男に見入ってしまい、気づけば頬を緩めていました。ただ、私の向かいから階段を上がってくる通行人たちは、男に目をとどめることもなく、目線を送ることもなく、前を向いてこちらに歩いてきます。その様子を見て、確かに幽霊にせよ人間にせよ、あの男は普通じゃない。僕も見ないでおこう。
うん。
まあ、そうなの。その描写がなかったんだけど、普通の人の描写しかなかったね、今。うん、と思った私は、彼らに習い、男の方を見ずに通り過ぎました。しかし通り過ぎざま、目の端に入った男のシルエットに妙な違和感を覚えた私は、階段を3分の1ほど降りたところで振り返り、男をじっと見上げました。男は背筋を伸ばし、右手を後ろ手にして欄干の一本をつかみ、切迫した面持ちでブツブツ何かをつぶやいています。そして私は違和感の正体に気づきました。ヘリから投げ出された両足のうちの右足、短パンから見える膝から下が義足なのです。
うん、
しかもいわゆるスポーツ用の湾曲したプレートのような義足です。パラリンピックとかでね、
かっこいいやつ ね、
うん、あの寄生獣の後藤が全速力出す時の足ですよね、あれ。
そうなの、はいはい、
寄生獣読んでねえのか。
読んでないね。
いや、うわ、義足。しかも多分スポーツ用だよな、この辺りで運動できるところなんてないよなと頭に数々のハテナが浮かびました。同時に向こうから歩いてくる人たちがなぜ男の方を見ようとしなかったのか納得しました。彼らはすでに男の右足を見てしまっていたのです。しばらく男に見入った後まあそう見入ったの、私はその場を離れました。用事を終え19時頃再び通りましたが、もう男はいませんでした。うん、まあ他の人にも尋ねたけど、そんな男は見なかったということです。以上、ウグイスタニでの不思議な男の目撃談でした。なお、その後一人で近くの立ち飲み屋で飲んでいたら、私の出生地である N 県 N 市から来たという男性2人組と意気投合し、連絡先を交換しました。1人が飲食店経営、もう1人は土木事業の方で、さまざまな心霊体験をお持ちだったとのことなので、良い体験談を聞きましたら、またメールいたします。はい、いつもの
それはまた送ってこないパターンですよね。
一応送ってきてます。
ああ、そうなん
だ。あの、
うん、
間が空いたんでね、前回から。
はいはいはい、
結構時間があったんで。
でもとりあえず、このお便りは今のはそれで一回終わり。
はい。
ああ、まあでも別にさ、その
送ってきてねえや、全然別の話だって送ってきてるの。まあまあそういうもんだよね。信じてないから大丈夫だよ。
スポーツ用の義足を普段で別にしちゃいけないってことはないと思うから。
ね。だね。まあ俺もピンとこないわ。
うん
まあ、ブツブツなんかつぶやいてるからちょっと危ない人なのかなって思われるのはしょうがないかもしれないけど。
なるほどね。うん、うん、うん、もう、まあ、あるんじゃないかなってちょっと思ったけどね。
まあ見たことはないけど、まあいてもおかしくはないよね。
うんうんうんうん。ね、そういう変わった人なんか見ました最近？
だから高橋よしきさん。あれはもう100メートル先から分かりました。
ああ、まあまあそうだろうね。
はい。
はい、ありがとうございます。じゃあ、一番最初のメールはサンティライミ、
はい、
で次のそのボーコーさんは、
はい、
ちょっと次のに期待でイチティライミです。
なるほど、
はい。
ゆげこさん、
ゆげこ、
ゆげこさん、はい、40代女性の方ですね。
はい、
はじめまして、いつも楽しく拝聴しております。私が数年前に体験した話を聞いていただきたくメールします。我が家は毎年旧正月にお祭りをする地元の神社で正殿祈願をしていただいています。正殿というのは昇降上り下りの正に殿ですね、はいはいはい、まあこういう私もよく知らないけどこんなあるんだね、
うん、
その年の旧正月もご祈願を受けるため朝早く母と2人で行きました。私と母は社務所で初穂料をお渡しし、待合所で世話役の方々振る舞ってくれた梅湯をすすりながらぼんやりと自分たちが呼ばれるのを待っていました、
うん、
まだ日も昇っていない早朝にもかかわらず社殿前には参拝する人たちが列をなしていました。ほどなくして神主に名前を呼ばれ社殿に上がることになりました。私たちを含め待っていた数組が席に着き終わると祈願が始まりました。神主のご抵当くださいの言葉通り頭を下げると祝詞を上げ始めてすぐ斜め後ろから神主とは別の男の低い声で祝詞が聞こえてきました。男は悪乗りして真似ているのか独特な節回しで祝詞を上げているのです。迷惑に感じるほどの声量です。世話役の人はあたりに何人もいるはずですが注意するような気配もありません。誰の仕業か知りたかった私は咳をするふりをして顔と体をねじり声のする社殿前に据えてある賽銭箱横あたりを見ました。はぎこ難しい言葉が多いな。いや別に言葉として難しくはないんだけど読むのがね、賽銭箱横あたりとか咳をするふりをして顔と体をねじ正殿祈願、はい、いや全然悪口ではないです、
うん
うん、ね、振り向いたんだって、
はい、
しかし祝詞を上げている男はいませんでした。
お
誰もいないのにまるで見えないスピーカーが空間にぽっかり浮いていてそこから声が出ている感じがしました。男の声はやまずそのまま神主と二重奏して祝詞が終わりました、
うん、
祈願が終わり社殿から降りた私は新年の幸せを祈っている最中おかしなことが起きて暗淡たる気持ちでいました。横にいた母に男の声が聞こえていたか尋ねてみようと思いましたが今年もおかげで平和に暮らせるねと言いすがすがしい顔をしている母にはおそらく聞こえなかったんだろうと察してやめました。その年特別悪いことは起きてないし翌年以降男の声を聞いたことはないです。時々あれは何だったんだろうと思い出します。はい、
それはさ多分、
うんうん、
マイクが上についてるんじゃない？
だから返しってやつですか？スピーカーからの返し。
そうそうそう、要はほらたくさんそういう人がいた時に後ろの人が聞こえないから、うんうん、聞こえるように後ろの人も聞こえるように後ろの人はスピーカーから聞こえるように、うん、
だって誰もいないのにまるで見えないスピーカーがって言ってるんだよ。スピーカーがあったってことこれは
見えないスピーカーじゃなくて本当にスピーカーが
あった、まあ、まあ視界に入らないスピーカーがぽっかりとあったと、
うん、でほらガリレオとか風に言うならさ、
うん、
その人がその湯気子さんがいた箇所にのみピーッと来る、偶然にも来るように
他の人に似てね、似ての、もいやちょっとおしっこ漏らすが似てないね。
いや1ミリも真似してないから今別に
湯気子さんのいた箇所に音がぴったり合うようになっていたんじゃないかい？
そういうこと、そういうこと、そういうこと。
あんちゃん、
うん一つ屋根の下ね、うんだけどね、うんうん、
あそっか、もう そう言わないと通じないか、うん、今の人には。
もう全然通じない。
そうだね、うん、はい、実に面白いは通じるけど、
まあそれもギリギリで、
そうなんですか、
うん、
じゃあもうガリレオが解決しちゃったじゃん。
え、でもなんかそんな感じしない？
いうーん、そうなんです、あなたまるで見えないスピーカーが、あれやば、
うん、え、でも古畑ももっと分かんなくなってると思うからね。
まるで見えないスピーカーがあるっておっしゃった、そこなんです、正しかったんです。
言いそうだなそれな。
古畑任三郎でした。いやでもね、最近見直してんだよ、あの TVer でやってるから。
ああ、なんからしいね、誰かも言ってた。
うん、うん、だからもうやっぱり1回しか見てないから、俺子供の頃に全然話とか忘れてるし、うん、まあ、シーンごとに、あ、これ子供の時見たわって思い出すシーンはあるけど、
はいはい、
第一シーズンなんかだって本当小学生とかだったから、
うん、
うん、見てますよ。でやっぱり若いしね、みんな、
うん、
まあ、田村正和もそうだし、
一話一話の完成度高いよね。
もちろんそうですよ。
めちゃめちゃ
高い。今さら言いますか。
いやいやいや、逆に今だからこそ思う、今のドラマが本当に内容薄いなっていうのは、
はいはいはい、
私のああいうの見てると思うよね。
うん、私も本当に演劇だしね、
うんうん
うん、まあもちろんテレビでしかできないことやってるけど、
うん
うんうん、まあまあね、三谷幸喜も、まあ、全盛期というか、ね、うん、腕が振るってた、ね、油を持ってた時で、うん、多分すごい思い入れがあっただろうしね、
うんうん、
あとみんな若い、
うん、あ、そう
だって第一話中森明菜だよ。
ああ、そうだったっけ。
そう、俺もびっくりした、う
ん、あ、
うん、全然聞こえない、何言ってるか。
古畑さんとおっしゃるんですか。
え、だって泥棒が入ったと思ってる。
あの、
スマップが出てる。私がやったっておっしゃるんですか。私がやったっておっしゃるんですか。古畑さん。
はい、うん、あ、スマップが出てるやつもいいよね。
まだそこまで行ってない。
ああ、あのね、犯行理由が絶対真似したくなるよ。
なるほど、なるほど。
うん、
まあ、木村拓哉の時もね。
そうそう、木村拓哉の真似をしたくなる、
うん、え、スマップがだってスマップでしょ。
そう、
で、
そうそう、
で、キムタクはキムタクでさ、あの学者として出てるじゃん、
うん、うんうん、
あのキムタク役じゃなくてね、
はいはい、
うん、みんな若い、だからみんななんか、うん、うん、キレがある。
あ、まあまあそれはね、
はい、うん、堺正章もね、第2話が堺正章の、うん、歌舞伎役者なんだけどね、
うんうん、
演技をする演技がすごいうまい。
ああ、そうなんだ。
うん、演技をする演技ね、だからそうじゃ、はい、犯人がさ、古畑に向かって演技しなきゃいけないじゃん、
うんうん
うん、だからその、え、そうなんのって、あ、お、誰か入ったのみたいなさ、
うんうんうんうん、
え、じゃ あ、 あ、多分猫だね、これ真似してないからね、
うん、
あ、マチャキの声は俺全然骨格が違うんで出せないから、
はい、
はい、ね、うん、猫探しに行ったんじゃないんですかねとかね、じゃ、うん、猫探しに行ったんじゃないかなって最初はタメ口なんだ、
はいはいはい、
なんかこの演技をする演技がすごいうまい、まあ多分ずっとそういう人生を送ってきたからだろうね、マチャキは。
あ、でもちょっとまたね、再び見たくなりますね。
はいはい。
ね、うん
うん、まだ小手川優子までしか見てないんですけど。
ああ、そうなんですか。
はい、はい、
はい。じゃあまだ楽しめますね、いっぱいね。
あ、でもね、前話は分かってないんで。
うん。
うん、1シーズンにつき5話とか6話ぐらい。
ああ、うん。なんか、デアゴスティーニでも最近出てたね。
ああ、そうなんですか。
うん。うん、まあ、集めるまで好きではなかったから、
まあ、その集めるコレクション性はないもんね、コレクション性のあるコンテンツではないよね。
まあ、うん、うん、はい、わかりました。じゃあ今の人はニティライミ。
ニティライミですか、
はい、
うん、
です、
はい、はい、お正月ご祈祷を受ける ことありますよね。
冒頭のシーンだ。
もし後ろを振り向いて見えないスピーカーが空中にあるように聞こえたら、ティティティティティティティティティティティティティティティ、第一シーズンはそこで止まるんだよね。最後まで言い切らずにいつも終わるんだよね。なんで犬にちゃん付けで呼んではいけません。犬をずっとちゃん付けで呼ぶと〇〇ちゃんまでが自分の名前だと思ってしまうからです。犬がやることといえば、ティーティーティーティーティーティーティーティーティー、まあそうだったなって幼い頃の記憶が蘇ってきますよ、
うん、あるね、そうだね、はい、わ、はいはい、かりました。一回切ります、
切りましょうか、はい